皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。1月4日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題はまず見るべきはリーダーの世界観という話ですね。やっぱり何はともあれですね、こういう乱世はですねリーダー次第というところが本当に多いんですね。でいい意味でも悪い意味でもリーダーが、凡庸な人だとなかなか時代はてかその組織は前に進めない。傑出した人だと時代は前に進む。それは幕末もそうでございましたし戦後もそうですね。それはものすごくはっきりしてるんですね。ただそのどういうリーダーがいいのかというのは実はこれは結構時代によって違います。こう経済も同じで量の拡大の時期と質の向上の時期では選ばれるべきリーダーってだいぶ違うんですね。政治もそうですね。人口がどんどん増えてる時とそうでない時ではおのずとその人々の感覚、価値観だとかあるいは経済の動かし方に大きな差がありますから当然政治家もそれは変わってきます。で、ですからこの時代の要請に応じてリーダーっていうのはそれなりにこういい人が選ばれてくるもんですね。というのは悪い人を選んでもうまくいきませんので、一般的に言えば今ですね量よりも質の時代です。日本はもちろん人口減少時代でありますし世界見てもですね昔みたいな人口爆発はもう終わっております。したがってこの先というのは人はあまり増えませんですからどうしても質を重視しなきゃいけません。頭数で物事を考えるやり方はこういう時一番難しいんですね。はい、人間をですね頭数だけで考えるまさにネオナチみたいな発想でですね自分の財産だから言ってみれば人の命なんか俺は勝手に使えばいいみたいな言い方は全く時代に合わないですね。それでたとえ勝利してもそれ後ろから引きずり倒されてしまうだけですね。反対にやっぱり一人一人を大事にするというやり方をすると結果的にみんな同じことをしますので世の中は大体まとまっていくと。だからそのクオリティの時代は量ではなくて質ですから一人一人を大事にするというところをその模範を示すと大体これが広がっていくということなんですね。質というのは100人いれば少なくとも100通りありますからそれ質を重視するというのは一人一人大事にするということとほとんど同じ意味なんですね。でまず一人一人がこう元気になっていかないとなかなか全体うまくいかない。じゃあみんな元気になって話が合わなきゃどうするのかどうするのかって言うんだけどその時こそですねリーダーがですね調整をしていくんですね。調整をするときに今の対立を今解決することは難しいから一緒に新しい未来を作ってで新しい未来の中で両方の問題を同時に解決しようというふうに持っていくんですよ。すなわち右か左かではなくて未来を作っていく中で両方とも問題を解決しようというやり方なんですね。例えばですねこの土地を何に使うかとこの土地少し売ってくれといや売りたくないとでなんでだとこの土地を売ってもらわないとね、この工場を大きくできなくて商売がね広がんなくてこれじゃあ先細りで会社終わっちゃうんだとなこと言うのはこの土地は今ですね大事に使ってる土地なんだと農場にもねちょっと農家に農場としても使ってるしだからやっぱりいろいろですね言ってみれば環境保全のために使ってんだとだからこれは売れねえんだとそういう話よくありますよね。じゃあどうすればいいかっていうといやその別の土地探せばいいんだよね、別の土地探せばいいんでそこはですねまあその農場で使ってる人もいるんですからそこは置いといてこの他の場所探せばいいわけですね。でこの際だから他のところに工場を持ってってもいいっていうのは昔からよくあったわけですよ。例えば昔養鶏場とか養豚場とかですね広げようなんて言ったってですねまあ広がんないしそのうちなんかね匂いが出るかと追い出されたことあるわけですね。要するになんかこう物事が行き詰まった時はですね果たしてここで戦って勝てばいいのかどうか考えるんですね。 ここで損得で考えて、まあ勝てばいいのか、あるいはそういう矛盾が生まれた時、対立が生まれた時はもっと別な方法で未来を作るのがいいか、ここを一番考えるべきことなんですよね。だから結局養豚でも養鶏でもですね、まあ、昔の農家みたいにね、その豚を飼うためにやってるっていうね、いうやり方は今なかなか難しいですよね。豚肉を生産するためにやってるっていうふうにやらないと、なかなか養豚業もうまくいかないんじゃないですか。豚を飼えばいいっていう世界と、なんかその豚肉を生産するって根本的に違いますからね。そういう大きな時代の分かれ道で、例えばなんかね、土地の問題で揉めたなんてことになったら、それを契機にその新しい経営に脱皮していけばいいってことになりますもんね。こういうのは未来づくりっていうことなんですね。全部そうですね。人手不足になったっていうことであれば、その頑張って人を取ってきても、まあそれはいいかもしれませんけども、そもそもなんで人手不足なのかですね。例えばその地域にそもそも人があんま住んでないってこともあるし、あるいはなんかこれ以上賃金上げられないからってのもありますよね。そしたらやっぱり商売買い考えてもいいですよね。うん、商売買い考えてもいいわけで、でやっぱり今住んでる人が働いててよそでね、これで成り立ってんなら、いやもう優先順位でこっちに来ないっつうなら他のことやったらいいんじゃないですか。あれ他の場所やったらいいんじゃないですか。そういうのっていうのは自分の意思とは無関係に、世の中って言いますか、天がこっちの方だぞって示してることですからね。そのいたずらにですね、自分のなんていうかな、都合を押し通して、自分の都合に合わないものはですね、無理やり都合に世の中を変えて合わさせるっていうのは、それはね、大体労多くして、益少なしという典型ですね。これを機会にそもそも何をするか、どこでやるかを考え直していった方が物事うまくいくこともあるし、あるいは一気にもっと小さくしちゃった方がうまくいくなんてことも世の中よくあるんですね。大きくしなくするんじゃなくて、もうそもそも人口減少時代だから、かえって小さくしちゃってやった方が成功するってことは珍しくないですよね。そんなことをなんか考えると、要するにこの時間、今すぐできないけども、よしこれからなんか準備してやろうというと、 1,2 年先に成功するなんてこといくらでもあるんじゃないですか。だからその揉め事が起きたら、そのいたずらにこの場所に踏ん張って戦って陣地を守るんじゃなくて、そもそもどこに行こうか、何をしようか、そこから考え直すということの方がずっと賢明で、より変化には適合的になることが多いですね。でそうするとこういうのってですね、やっぱりそのリーダーの世界観の問題なんですね。まあやっぱりどんなとこでもやっぱり人って成長していくもんでありますから、最初はやっぱり自分のね、その自分自身で始まりますよね。要するに自分が大切ですね。みんなだって赤ん坊ってそうでしょ。赤ん坊ってとにかく自分のことだけ考えてますよね。自分のことだけ考えて泣いたり笑ったりしてるわけで、人って全部そこから始まるんですね。これに違いはないと思いますね。生まれたとこから悟り切ったお釈迦さんみたいな人なんてない犬わけないわけで、まあなんて言いますか、お釈迦さんだってですね、えらい苦労してね、もうこれ以上悟れんぞなんて思ったとこから悟ったっていうそうでありますから、まあとにかくそんなもんですよ。最初から全部わかるなんてことはないわけで、だから最初はですね、こう自分のことで考えてるわけですね。しかしよりスムーズに、言ってみれば楽に生きるためにはどうするのかっていうことを考えると、すごく重要なことですよね。私昔犬飼ってましてですね、子供の頃ですね、昔のことですから外で家か犬飼ってたね。で一匹の目の犬はですね、例えば鏡見せるとですね、最初鏡見てこう警戒するんですね。自分の顔映ってますから、まあ自分の顔って思ってるかどうか知りませんけども、その時ね、少し吠えるんですが、すぐその鏡の後ろをこう見たんですね。うん、賢いですよね。こう鏡の後ろに誰かいるんじゃないかと思ったんですね。鏡の後ろを見るんですね。誰もいないんで、また鏡戻ってですね、うーっと鏡を少しうなりながらね、鏡見てましたよね。でも鏡の後ろを見ることできたんですね、最初の犬は。で2匹目の犬はだから後ろを見ることできなかったんだよね。やっぱ鏡見るとですね、ワンワン吠えるわけですよ。吠えてですね、怒ってるわけね。 お前は誰なんだってわけですね。で後ろ見るって、鏡の後ろ見るってことはね、あれできなかったんだな。でもね、そのどっちの犬も一応ですね、天寿は全うしましたよね。まあ、外で飼っているんだから10年ぐらいしか生きないんですけども、ね、鏡の後ろを見た犬も見なかった犬もちゃんと10年はね、ちゃんと犬、当時の犬としてはね、外で飼う犬として天寿は全うしてるんですね。だから賢いとは賢くないとかよく言うんだけども、いや世の中ですね、大抵のことはですね、ちゃんとオーラになってて天寿全うできるように大抵なってんですよね。よっぽど変なことしない限りは、だからなんかちゃんとうまくいくようになっていて、だからなんて言うんでしょうかね、賢いとは賢くないとかよく言うんですけども、いやそんなことではなくて、やっぱり一人一人って言いますかね、まあ動物もそうですが、その持ってるものを全部発揮できるように生きる環境さえあれば天寿は全うできるんだと思うんですね。病気ってのはやっぱり特に人間の場合だったら精神から来るやつ多いですよね。やっぱ極度のストレスですよね。極度のストレスがやっぱり病気の大きな原因になってるんじゃないんでしょうか。でそれは食習慣の乱れにもつながりますしね。でじゃあそのストレスってどこで生まれてるのかっていうと、やっぱそれは変なリーダーシップが生んでるわけだな。国や組織の変なリーダーシップが生んでるわけで、それはやっぱりその上に立ってるリーダーの世界観って言うんでしょうかね、非常に狭い世界観の中で人を見てるから、この非常に狭い世界の中に本来もっと大きい可能性を、大きな可能性を持ってる人を閉じ込めようとするんでね、お前は鏡の後ろを見れるからお前はいいやつだと、お前は鏡の後ろを見るやつが悪いやつだと、こういうようなことをやるとですね、やっぱりそれはダメなんじゃないですか。それはやっぱり適材適所ということで、まあ、それぞれこうどうやったら、まあ、その人の持ってる力を発揮できるか、まさにね、その未来を作る、そのよりこの活躍できる場所を広げる、それが一番大事なことなんですよね。何をともあれですね、とにかくその活躍できる場所が広がっていけば人は何とでもなるんですよ。狭い世界に閉じ込められますからですね、もう鬱陶しくなっちゃって、まあ非常に大変なことになるわけでね、広いところで活躍できるようにして、でそれをね、やたらあだこうだ言わなきゃですね、人はもっと活躍するもんなんだと思うんですね。でですから特にこの平成の時代はですね、やっぱりデフレでした日本はね。そうすると世界の中でもやっぱり、この閉塞感はものすごく強かったと思いますね。でも世界の方もなんだかんだ言って、911事件の後は閉塞感は広がりましたよね。リーダーシップもなんか独断専行型のものがどんどん増えていきましたもんね。で特に、このバイデンになってからね、この 2,3 年なんてのはあれですよ、コロナもあってめちゃくちゃじゃないですか。だからやっぱりそれは人をなかなかね、思ってる力発揮できないし、でストレスも溜まってたんだと思うんですね。でこういうのっていうのはやっぱりなんか小さく物事考えていて、この範囲に全て収めればそれでいいと、極端なこと言えばウクライナみたいにですね、それは人は大砲の餌に使えばいいんだと、ウクライナ人はね大砲の餌に使えばいいと、どんどん挑発して前線に放り出して、で大砲撃ってきたらその発射点に向けてね、アメリカのミサイル撃っちゃいいという、これがウクライナ軍の戦法ですよね。そういうバカなことを考え出すわけですね。これで寝落ちも終わりだと思いますけども、まあ、そういうのを見てるとですね、やっぱこう世の中っていうのはリーダーの世界観で全然違うんだと思いますね。だから同じようになんか組織運営していてもですね、あるいは国を運営していても、その人がどんな世界観を持ってるかで、やっぱりその世界、その組織のあるいは国の行く先って全然違うと思いますね。これからますます違うと思いますね。一つの時代の形がもうがっちり決まってる時は、それに合わせてやっていけば大体形も整うんでね。デフレの時代ならですね、ゼロ金利の時代なら、ゼロ金利でいくらでも金調達してですね、できるだけ広げちゃえばいいわけでしょ。合併をして、で人はとことん管理すればいいわけでしょ。その人色に染まっちゃうわけで、でそうするとまあそれに慣れた人ばかり上に行きますわな。でそれが今回、特に去年から一気に システムが変わってきたわけですね、世界がね。バブル崩壊になって金利も上がってきましたから全然通用しなくなったわけですよ、物価も上がってきて。そうするとやっぱり今までとは違う世界観しか出てこないと、無から有を作るんだと、管理じゃないんだと、リーダーシップなんだという人が出てこないとダメでありまして、まあそういう人たちにどんどんこれで後退していくわけですね。でそういう人たちの世界観っていうのはやっぱり今までとはだいぶ違うと思いますね。日本だったら平成の時代とはだいぶ違うし、アメリカだったらこのアメリカヨーロッパだとこうなんていうかな、やっぱりそれってあのリベラルな人たちのいわゆる極左勢力の考え方なんでしょうね、ひどい連中は。日本だとデフレの時代のね、ものすごい管理の強烈なリーダーシップでしたけども、統制でしたけども、アメリカとかヨーロッパとか中国だったら極左の連中がね、なんか地球温暖化だとかマスクだとかワクチンだとかですね、いろんなこと言いながら猛烈な管理やってましたね。あるいはツイッターとか、まあ、フェイスブックもそうですね、みんな猛烈な検査をかけると、こうやってなんか自分の小さな世界観を達成しようとして、で密かに自分だけ金儲けていい思いして喜んでると、でも所詮は成金だから大したことは何もできないというそういう愚かな世界だよな、はっきり言ってさ。所詮成金がさ、成金と理屈屋がなんかあだこうだ言ってるだけですから、もう見てもさ、青臭いことばっかりですよね、ほんとね。まあそういうふうなものがここで終わったってことですね。ですからやっぱりその今まさにその変わり目なんで、古いやり方やってる組織と新しいやり方の組織が混在してるんですね、見てると。依然として古いやり方でまあ頑張ってこう生き残ろうとしてるところと、から新しいやり方に頭切り替えちゃってどんどんいってるところの差はすごく大きいですね。でやっぱその中間段階があるんですね、どっちつかずってなんですよ。まあどっちもあんまり真剣にやってないと、思いっきりデフレ経営でもないし思いっきり未来志向経営でもないと、その中途半端にやってるってなんですね。この中途半端っていうのも全部悪いっていうわけじゃなくて、学ぶ姿勢さえあればですね、いくらでも成功しますね。だから学ぶ姿勢さえあればですね、いくらでも成功しますから、それは決して全部悪いというわけではありません。ただ問題は学ぶ姿勢がない場合ですね、学ぶ姿勢がない場合、あるいは信仰がない場合は、この形でなんとかなるだろうと、なんとかなるだろうと形だけとにかく維持してると、何も考えずにと、これはなかなかうまくいきませんですね。意外にあの大きいところなんかでこういうのあるんですよね。全体を考えるっていうことを誰もその役割を担っていない、全体を考える役割を全ての人は放棄しちゃっていて、なんとなくこれでうまくいくだろうと、極端なことやらなきゃこれでいいだろうと思ってるところは結構あるんですよね。何も勉強してなくてですね、それはやっぱりちょっと大変なんじゃないですかね。少なくともですね、エンジンついてないから、前向きに進むエンジンついてないから、プロペラ回ってないから、やっぱ前進まないですよね。漂流していくんです、そういうところはね。漂流していきますから、だんだんその疲れが溜まってきますよね。未来づくりはなかなかできなくて疲れが溜まってくるっていう、そんな感じになってきますね。まあそういうとこ今結構私見ててもあるような感じがしますね。だからやっぱこう日本にとってみると、この極左もダメだしね、もちろん極右もダメだし、ネオナチみたいなの全然ダメだし、それからやっぱりこう日和見っていうんですかね、日和見リーダーシップ、なんか適当に周りに合わせたがいいというのもこれ全然ダメだな。役人なんか典型的に日和見リーダーシップだよね、あれね。役人政治家はね、ほら全然ダメですわね、漂流するばかりですね。だから当面はですね、やっぱりこの力強く未来を作っていきたいと、作れるかどうかはともかく作っていきたいと思ってる人でないと、ここはちょっと前に進めないと思いますね。だからリーダー自身がそのビジョンって言いましょうかね、その人の持ってるその心の中にこういう姿に持っていきたいというものをやっぱしっかり持っていないと、なかなか組織って前に進まないんじゃないですか。前向きのプロペラが、ね、回らないんじゃないですかね。そんな感じがするんですね。で、なんていうかな、やっぱこううまくいかないものはどんどんどんどん排除されていきますよね。極左も極右も、まあそれはいいんだけども、成功する世界っていうのをぜひ皆さん見てってほしいんですね。 成功していくっていうのは、オーソドックスなやり方ってオーソドックスに成功するものってメディアが全然取り上げないものなんですね。普通にやって普通に成功したって、実はメディアではほとんどニュース価値がないんだね。変な人が変なことやるとこれ全部ニュース価値なんだけど、意外にまともなやり方ってニュース価値がないんですよ。だからメディアではほとんど紹介されてないことが多いですね。やっぱり知っていってみてやったらね、知っていってみてやって自分で確かめないと本当にうまいやり方ってよくわかんないと思いますね。まあ今年はそういう試行錯誤がね、大事な年かなと思っております。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。まず見るべきものはリーダーの世界観ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。